ターフチャンネルなゆまちラジオ、皆さんこんにちは、ともです。今日もなゆま中のトークのようにたまな話で盛り上がっていきたいと思いますので、皆さんに向かう車の中なんかで聞いてもらえると嬉しいです。今日のお相手は近藤さんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか最近会いました？
はい、前にもラジオでお話しさせてもらってたんですけど、まあ、11月下旬からですね、さいたま市でちょっとジムを始めてですね、
はい、
4ヶ月経ったんですけど、
うん、もう4ヶ月ですか。
これね、やっぱりね、サーフィンも含めてなんですけど、
うん、
まあ、改めてですね、ちょっとこう、続ける、継続することの大切さをね、感じてるんですよ。
おー、まだなんでですか、うん。
はい、でね、結構うちのそのジムってどちらかというと、あんまり今まで運動しなかった方とか、
うん、
トレーニング全然してなかった方、
ああ
、あとはフィットネスクラブとか入ってもすぐもうやめちゃって全然続かなかった方をね、まあ、ターゲットに今やってるんですけど、
はい、
スクール制なので必ず週1回来てもらうっていう風に時間も決めて、あれなんですね、パーソナルじゃなくてセミパーソナルみたいな感じなんですけど、やってるんですけど、うん、結構ね、もう年配の方だったり40代50代の方が多いんですけど、
うん、
運動経験がなかった方がやっぱりね、週1回こう必ず運動、まあ50分のレッスンなんですけど、その中でね、全身結構やるんですよね、うん、筋トレとかストレッチとかなんですけど、
はい、
結構ね、続けたことによってですね、皆さんね、やっぱり例えば階段が楽になったとか、今まで立ち仕事が全然きつかったとか、そういったことがね、解消されてきてるんですよね。うん。で、これって続けることってすごく大事だなっていうふうに思っていて、
うん、
サーフィンも同じだなって思うんですよ。
確かに、キープサーフィンってこともあるぐらい、
ね。キープサーフィン。で、特にね、今私なんかも結構こっちのジムが忙しかったりして、あんまりちょっと行けてないんですけど、
うん、
やっぱり週1回でもサーフィンってやっぱり行ってた方が体も動くじゃないですか。
ああ、はい、
間違いなく、
うんうん、
でやっぱり2ヶ月3ヶ月空いてパッと海に行くともう全然動けないし、
ああ、
なんかこうテイクオフも変な感じじゃないですか。
なんか、ね、あれマイナスを戻すような、
そう、ね、トモさん、今私が言いたいことを全部言ってくれたんですけど、マイナスになっちゃうんですよ、
ね、
要は。で、これね、トレーニングも同じで、
はい、
やっぱりね、マイナスからのスタートから皆さん始めてたんですけど、
うん、
今ってまあ、プラスまではいかないにしても、
うん、
週1回だとね、もうゼロからのスタートだから、
うん、
そのスクワットとかやってもね、結構その一番最初の時に比べたら、スムーズにできるしね、筋肉痛にもならなくなってるんですよね。
変わるんですね。
そう、だからね、そのね、やっぱり何ヶ月も空いてサーフィンやるってなると、で、同じおっしゃる通りにね、これマイナスになっちゃってるんですよね、こう、
うん、
線で言うと、
うん、
だからそこの 1日でもさ、例えばその1日行った時2時間でも3時間でも入るじゃないですか、
うんうん、
で結局マイナスからのスタートだから、結局帰る頃になってやっとゼロに戻るぐらいになっちゃうんですよね、
うん、うんうんう
ん。で、これがやっぱりね、週1回でも続けていると、スタートがやっぱりゼロからスタートになるから、
うん、
ちょっとずつでもやっぱりね、こう、少し、先週よりも、ちょっと難しいことじゃないですけど、ちょっとこうやってみようとかってなるんですよね。うん、だからね、これってね、皆さんやっぱりね、続けた方がいいんですよね、つって、もう、本当に、自分に言い聞かせるってわけじゃないんですけど、やっぱサーフィンもね、
うん、
やっぱね、忙しくてもやっぱ週1回、もしくは10日に1回ぐらいはね、こう海に入れたら、やっぱ違うのかななんてちょっと思いましたね。
なるほど。ああ、じゃあ本当に波が悪かったとしても、
うん、
海に行って海に入れるってことは、
ね、ちょっとパドルだけでもするだけでも全然やっぱりね、うん、まあね、近くに住んでる方はね、波悪かったりやれたらもう今日入んなくてもいいやって思っても全然変わんないとは思うんですけどね。そう、我々通いのサーファーにしたらね、すごく大事だなっていうふうに思ってるんですよね。
なるほどね。まあ、週1で入れる幸せみたいなのは、そう聞いてると感じますね。
いや、ともさん、なんかそれキャッチコピーできそうじゃないですか。週1できる幸せってなんかいいっすね。なんかね。
ぜひ使ってください。
いや、なんかね、ジムでもそういう。そう。 そう、ね、週1回やればね筋力も上がるし、うん、そう週1回でできる幸せってね、うん、めちゃくちゃいい。なんかあれですね、なみまちラジオでもなんかそういう風に歌ってもいいかもしれない。なかなかそうもいかないですかね。ねえ、うん、ねえ、はい。なんでね、まあ本当にね継続することってね大切だなっていうのは今ねしみじみ感じているので、私もサーフィン頑張ろうかなってちょっとね、うん、またちょっとジムもついてきたもんですから、ちょっと決意も新たにですね、
うんうん、
ね、本当にね午前中だけでもね いけるじゃないですか。
いけますね、
そう、もう私埼玉県民ですけど全然いけるんですよ、うん、
いや若い時言ってましたよね。
そう、そうなんですよ。なので頑張ります。私も4月から、
ね、
明日やろうはバカやろうとか言うんですけどね、もう今日行けよって話なんですけどね。いやでもちょっとねそうそうそ そう、うん、ね、頑張りましょうね皆さん、ね、4月から、うん、一応ね、うん、あれなんですけど、はい、ね、そんな話でした。
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、そんな話でとあとからセットが入ってからで、ね、そろそろ本題になりますね。
はい、はい、
今日はですね、近藤さんの回ということで、大人サーファーによる体の悩みに、サーファーズ身体管理学の視点からお答えするというスタイルでお話ししていきたいと思うんですけども、今日は近藤さんのインスタの DM に届いた質問に対してお答えする、Q&A 方式でやっていきたいと思います。
はい、あれですね、今日もですね、一つのご質問に対してまたちょっとお答えしていきたいと思うんですけども、まあさっきの話じゃないんですけど、ね、週1からできる幸せじゃないんですけども、そういった感じで今日ね、ビギナーサーファーの方からですね、アラフォーのですね、質問いただいているので、まあ、いつものようにですね、ちょっとまあ、あんまりマニアックにならないようにですね、さらっとお答えしていきたいと思いますので、まあ、さらっと聞き流していただければと思います。はい。
サーファーズ身体管理学ではですね、近藤さんのトレーナーとしての知識と趣味のサーフィンを融合させて、大人サーファーに向けての体の管理の仕方とか知識のところを整理したものになります。ではですね、早速 Q&A に行きたいと思います。
はい。
まあ、最初の、質問ですね。アラフォービギナーです。春からサーフィンを頑張っていこうと思っています。始めるにあたって特に鍛えておくといいおすすめの筋肉があれば教えてください。よろしくお願いします。
はい、もうね、これはね、もう私たちもそうかもしれないですけど、冬の間ね、お休みしていた方とかね、結構やっぱりこうやって聞いてる方もいらっしゃると思うんで、うん、まあね、そろそろね、また海に戻ろうかなとかね、再開しようかなと思ってる方もいらっしゃると思うので、まあこれは共通だと思うんですけども、
うん、
トモさんだったら例えばサーフィンこれからまたね再開するにあたってなんかどっかビクトレでどこを鍛えようかなと思います？
僕やっぱりね、
うん、
ビギナーさんとはちょっと違うかもしれないですけど、うん、テイクオフする時の筋力というか、
う
ん、あれがしんどいというか、あそこをしっかりしたいんで、
ああそうですね、うん、その一瞬のテイクオフの瞬間の時の筋力ですね。こうね、
そうですね。
パッとこうね、うん。
なんかきちんとね、腰が低くて、うん、上半身が立ってるようなこうのができるような。
うん。
まあどこの筋肉かわかんないんですけど、
うん。
お腹のそのインナーマッスルのようなところな気がしてます。
うん。うん、結局そうですね、体をつなぐ上ではそのね、お腹の中の筋肉ね、いやコアって言うんですけど、そう、その辺の筋肉を使うのが大事ですよね、うんうん、まああとはあれですね、瞬間に立ち上がるからちょっとこう腕立ての姿勢というこの腕の筋肉ですよね、
うんうん、
まあその辺やっぱりやっていくってことがやっぱり大事ですね。これね、日常生活じゃなかなかない使ってないですからね、この辺の筋肉ってね。
そうですね、
うん、なかなかテイクオフを毎日仕事でやってるっていう、同じそういう仕事ってなかなかないと思うので
。確かにね。パドルはなんかね、うん、日常生活ありそうですけどね。
ね、確かにそうですね。パドルはね、意外とそうですね。まああとはね、プールで泳いでる人もいるかもしれないので、ね、あれかもしれないですけど、うん、そうそうそうそうそう。で、これね、やっぱりトマさんおっしゃる通りに、やっぱりずっと何もしてないでね、いきなりね、海に入って、サーフィンまた再開しようとかって、ね、考えてる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
うん、
やっぱりね、ブランクがあったりとか、全く運動してなかった時に海に入るのってね、やっぱね、大人サーファー、我々の年代の人たちにはね、やっぱりあんまりおすすめできないんですよね。うん、
なるほど。
20代とかね、まあ30代の前半ぐらいだったらそういうでも全然大丈夫だったかもしれないんですけど、
うん、
まあやっぱりある程度ね、少しね、筋トレじゃないか、効率取りやっていただくのがいいと思うので、
うん、
まあ今回はですね、こういった感じでお話するのにですね、少しでも参考にしていただければと思うので、筋トレをしてもらったらいいと思う4つのね、まあ、部位というか場所というところがあるので、
うん、
まあそれをポイントをちょっと挟めながらちょっとお話ししたいと思います。
はい。じゃあね、サーフィン始めるにあたって鍛えておきたい筋肉の一つ目、うん、聞いてもいいですか。
はい。はい、でこれ一つ目はもうあれですね、まさにトモさん大正解というかですね、やっぱりこの腹筋とか背筋って言われる、うん、この体の真ん中ですよね。
うんうん、うん。
まあ言われるコアって言われる部分ですよね、場所ですね。はい。でこれはね、先ほどトモさんおっしゃったようにテイクオフとかもそうですし、
うん、
まあサーフィンってやっぱり常にこのね、体幹をこう使ってこうバランスをね、こう波の変化に対してとかテイクオフで取る瞬間とか、うん、こうバランスを取る必要があるんですよね。
うんうんうん、うん、
でやっぱりこの腹筋とか背筋の強化っていうのはやっぱりこのそういった時の安定性とかパフォーマンス向上にもつながるので、そう、まあ正直言うとこの体幹コアって部分は日常生活を送っていると、
うん、
そんなに急激に落ちるわけじゃないんですよね。
確かに確かに。
こうやって今座ってる皆さんもいるし、立って聞いてるとか、うん、通勤中に聞いてる方もいらっしゃると思うんですけど、
うんうん
う
ん、
もうこうやって座ってる時とか立ってる時でもこれ自然と今体を支えるために腹筋とか背筋さんってまあ、うん、力入ってるんですよね。
うんうんうん。
うん、だからこう確実にガクンっていう風に落ちることはないんですけど、
うん、
入院とかするとこう 1ヶ月とか寝たきりになると格段に落ちるんですよね、
はい、
そう、普通の生活を送っていればまあそんなに急激に落ちないんですが、
うん、
やっぱりねこの一瞬のその力を出すじゃないですか、サーフィンもこうテイクオフの瞬間とかね、
うん、
その時にやっぱりこう背筋とか腹筋とかがしっかりこう力がグッと入るようにしておいた方が、
うん、
やっぱりこれ状態と硬い足のこう何ですかね、エネルギーを全身にちゃんとくまなく伝える、うん、そう、逆言うと下半身からまた上半身っていう風にね、
うん、
連絡先にもなるので、
うん、
やっぱりねここはねしっかりやっていただいた方がいいですよね、
うん、パドリングしてる時もこう支えるために無意識使ってたりも してるんですかね。
間違いないです。これパドルしてる時もやっぱりこう常にボードのところにしっかり乗れるっていうことはやっぱこう体幹の力もやっぱり必要になってきているので、
うんうんうん、
そうなので自然とそれで体幹は鍛えられてるってことはあるんですけどね、
うんうん、
ただやっぱりねサーフィンしばらくやってなかったりとかこれからまた始めようっていう方はちょっともしかしたらそういったパドリングの時に使う筋力、同じコアといってもちょっとやっぱ違うかもしれないので、
うん、
まあこの辺はねやっぱちゃんと鍛えて地道に腹筋背筋系ですね、
うん、
いただくのがいいかもしれないですよね、
うん、
まあ、やり方なんかはね、YouTube でいくらでも載ってますので、
うん、
そっちのね、この YouTube なんか見ながら、鍛えてもらえばいいかなと思いますので、
う
ん、
なるほどね。
はい。で、これはね、やっぱり、ね、日々のね、やっぱり姿勢、本当の姿勢とかね、腰痛なんかの予防にもなるので、やっぱり体幹と、はい、ね、そう、筋背筋のトレーニングっていうのはね、
うん、
まあ、なので、この辺始めてもらえばいいかなっていう形になりますかね。はい。
わかりました。
うん。
じゃあ、続いて2つ目教えてもらっていいですか。
はい。でこれね2つ目はね、まあ、上半身ですね、
うん
うん、今体幹の柱のこの上、
うん、
でどちらかというとこの背中、肩甲骨周りとか腕ですよね、うん、
うん、パドルしてて一番疲れるとこっす、ね、
正解でございます。そうやっぱこの辺はねやっぱパドリングにとってねこれ絶対に必要ですよね、
うんうん、
もう本当にサーフィンの重要なとこですよね、要素としてはね、うん、まあ正直パドルができなければね、アウトにも出れないですし、
そうですね、
そうやっぱりここは重要になってきますね、うん、そう、まあ背中とねやっぱり腕の筋力があれば、まあね筋力なんかいらないっていう話もあるんですけど、
うん、
でもねやっぱりねそんなにこうまだコツをつかんで、ね、達観してるわけじゃないからやっぱりある程度筋力に頼らなきゃいけないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
スキルがそんな伴わなければやっぱり筋肉がね裏切らないのでやっぱり筋肉つけなきゃいけないと思うので、
うん、
でやっぱそうすることによってこう波に向かってねこうドルフィンなんかもそうですしねやっぱり腕の力も必要だったりするのでまあ素早く進むことができると思うんですよね。うん、
やっぱり体が疲れると気持ちも折れますもんね。
そうで皆さんね、あの思い出してもらいたいのはサーフィンでこう でかい波とかに入った時に、
うん、
ね、一番その落ち込む時って、
うん、
どっちかっていうとこう波乗れなかったあーっていうよりも、
うん、
あーもう疲れてアウトに出なくなっちゃったからもうやめよう超悔しいっていうことの方が多くないですか、うん、どっちかっていうと、
うん、そうですね、
そうだからやっぱねパドキンっていうのは大事ですよね、
筋力があれば何回でもチャレンジできます
から、ね、そうどっちかっていうと私なんかもそう悔しいな、もう疲れて起きに行けなくなっちゃったからやめようとかっていうの結構多いんでね、
うん、
そこはねやっぱり地道にトレーニングこうねする、まあ一番はね海入ってパドルするのが一番なんですけどね、そう、
うん
うん、なのでこのねパドキンの強化についてもやっぱりねこれまあ腕立てとかやるのも大事ですし、まあプールで泳ぐとかねこっちでやるにはいいのかなって気はするんですけどね、なかなかちょっとパドキンのトレーニングっていうのはなかなかこれも難しいので、まあこれもすいません、あの他力本願ですけど多分 YouTube であのいろんな方がアップしてると思うのでそちら見てもらえればいいかなっていう、
うん、
なんていあれなんでしょう、いい加減な放送なんでしょう
では、まあ、今ねテイクオフを陸上で練習する、ね、素振りみたいなのあるじゃないですか、
うん、
あれ結構 ね、
うん、あれですね、トモさん何でしたっけ、トモさんも あれですね、やってましたもんね、そうそう、うん、そうそうそう、うん、
あれが結構ね腕と、うん、なんかコア両方使って結構疲れるんで、
うん
うんうん、まあなんか聞いてるかどうかちょっと いいやり方が分かんないんですけど、
うん、
このねパドルのねあれ、うん、テイクオフの練習にもなって、
うん、
なんか僕は意外といいんじゃないかなと
思って、うん、そうですよね、うん、なんかねいろいろ売ってますしね、そういうのね、テイクオフのねあの、うんうんうん、場所をこうね書いてあるやつとかね、
うん、
そうそうそうそう、でそれだけでもねおっしゃる通り違うと思いますので、
うん、
うん、なのでねあのまあこれはどちらかというとね波待ち姿勢とかがもうねある程度取れてる中級サーファーというかね、アウトにも出ていけるスキルがある人は、うん、まあまずパドル力を復活させることがね大事かなって思いますね。やっぱパドル力復活しないとね、うんうんうん、パフィもできませんからね。
確かに。なんで海来たんだろうってなっちゃ
う
んです
ね。そう。ねこれ人生と同じでね、サーフィンってパドルの時間の方が長いじゃないですか。チコチコするね。波にね、沖に行くっていうね、そう、ことが大事ですから。そう。
なるほど、なるほど。人生もね、試行錯誤してる時間の方が長いですからね。
そう。華やかな時間なんてね、ちょっとしかないですけど、そのためにね、コツコツやるっていうことはね、これね、本当ね、サーフィンって人生と共通するなって最近ちょっと本当思うんですよね。そうです。はい。
じゃあ、続いて3つ目、
はい
はい。はい。3つ目教えてもらっていいですか。
はい。でね、3つ目はね、まあ、これはね、下半身とね、こっちね、下半身。うん。
なるほど。
あの、お尻とか、まあ、足の筋肉ですね。
うん。うん
で、まあこれね、もう今までの話の流れでなんかね、分かると思うんですけど、まあテイクオフの瞬間とかね、こう立ち上がる瞬間、
うん、
まああとはね、テイクオフした後にね、こう板をコントロールしたりとか、
うん、
ね、アップスやるときだってそうだし、
うん、
カットバックやるときもそうだし、やっぱりね、これ足の筋力ですよね。うん、足とあとお尻の力、電力とか言ったりするんですけど、
あ、はい、
うん、ここがやっぱりね、しっかりある方が、やっぱり、
ね、
スプレーの飛びも違いますしね、ターンした時にね、バシュッとね。
そこまで言ってる人はこの悩みないんじゃないですかね。冬もやってましたよって。
ね、見てる人に対してね、スパッとそのスプレーを飛ばしてあげるみたいなね、こうね、
うんうんうんうん、
できればね、かっこいいですけどね。
かっこいいですね。
そう。ね、まあ、こうやってね、そう、もうテイクオフの時、あとね、ダイナミックなね、アクションの時に、うん、ね、やっぱりこの下半身の筋力ってやっぱ必要ですよね。
確かにいつできるようになるかわからないんでね、準備しないといけないですね。
そうです、
ね、
これもさっきのパドリーと同じでね、やっぱりいつか来る華やかな時に向かってね、
うん、
準備しとかないとダメだと思うので、
そうですね、
そう、もうね基本ですね、こうね下半身でこれも基本的に足ってもう人間にとって絶対必要ですからね。そう、
ああ確かに確かに、
歩けなかったらね、生きていけないですからね、人間。そう。まあね、今のでね、あれ、まあいろいろ便利な世の中になりましたが、やっぱり足腰は強くしておくってことはやっぱ大事ですからね。
確かにね。
はい。なので、まあね、この下半身はね、意外とね、これ足がつってしまうっていう方もいるじゃないですか、サビ中に。
そう。
やっぱりこの辺、やっぱり足の筋力を鍛えるのも大事ですし、
うん、
ね、足のトレーニングしてると、やっぱりこう柔軟性もやっぱりつきますから、血流が良くなったりとかね。うん。そういった意味でね、足のつりをね、予防するためにも、こういった下半身のトレーニングってやっぱ大事になってくるので、
おー、
うん、 そういったことでね、この足のトレーニングっていうのも皆さんやっていただければなって思いますね。はい、
これなんか足、まあね、うん、足をこう使うほどまだそこまで上達してない人も、
うん、
なんかワイプアウトした時いきなりこうピリッとするケースあるじゃないですか、う
ん、はい、
それもねやっぱりね予防にはなりますもんね。
あると思います。これね、柔軟性、足裏とかふくらはぎとかも、うん、やっぱりトレーニングしてるとね、血流も含めて良くなっているので、
うん、
で、まあ、つるときっていうのは、身長反射っていうね、この筋肉が勘違いをして起こることが多いんですよね。
うん、
防衛反応として、あ、こんな、この角度じゃやばいぞっていうので、急にこう、キュッとこう、逆方向に筋肉が動くっていうのが、身長反射っていうもの、なので、やっぱりそれ考えるとね、やっぱりある程度柔軟性あった方がそういった幅が出るんでね、身長反射を起こしにくかったりとか、
あ、はいはい、
うん、まあ、あの血流含めてそうなんですけど、まあ、その辺皆さん、うん、ワイプアウトとかのためにも足のトレーニングしとくってことは大事ですね。
ました、うん、じゃあ4つ目教えてもらって、はい、
で、まあ、4つ目はですね、また上半身の続きにはなるかもしれないんですけど、
うん、
肩とね胸の筋肉なんですよね。
おお、はい、
うん、さっきね、背中と腕って言ったんですけど、今度はね、肩と胸の前、前の方というイメージですかね、こんな使っていうとね、
うん。
で、これもね、結局やっぱりさっきの、まあ、パドルの話と似ててると、もうテイクオフなんですよね。テイクオフの瞬間っていうのはやっぱり肩と胸の筋肉って、こう、ぐっとボードを押して持ち上げる動作になるじゃないですか。
うん、これがね、もうパドルで疲れた状態でやるのはなかなかしんどかったりする
ね。なかなかそうですよね。で、この動きってやっぱり日常生活ではあんまないんですよね。
なかなかない。確かに
そうですね。そう。まあね、さっきのトモさんに言ってテイクオフの練習とかをしてる人は別かもしれないですけど、
うん、
普段はあんまりないですよ。どうですか、デスクワークの皆さんとかやる機会ってありますか？
いや、ないっすよね。
ないですよね。
やっぱり日常生活って足の方が合いますもんね。
そう、足の方が大事ですよね。うん、で、あとはね、あんまりね、こう押す動作じゃないですか、こうグッと、
うん。
でね、どちらかというとね、日常生活でもね、引く動作の方が多いんですよ。物を持つとか。
ね、子供持ち上げたりとか、ね。
持ち上げるとかも。そう、うん、あんまりね、ないですよね。そう、お子さん抱えてる時もどっちかというと、このクッキングっていうね、曲げる、うん、腕曲がってるじゃないですか。
確かに。
そうだからね、
引っ張ってる感じです、ね、
そう、あんまり子供さん投げたりしないじゃないですか。
投げないっすね。
ね、そう、大変なことになってしまいますからね。そうそう、遊びだったらいいんですけど、
うんうん、
なのでこの辺はね、やっぱ地道にやっぱ取り入れていただいた方がいいんですね。まあ、腕立て系ですかね、そうするとね、うん、そうで、あとはね、これね、ターンするときとかにこう、なんかこう、うん、ハンドアクションするようなときにやっぱりちょっと筋力あった方が上体の力がやっぱり体幹渡ってまた下半身につながるので、
はい、
やっぱりね、その辺も必要になってくるかなっていう気はしますね、パフォーマンスをね、うん、
でも肩とか胸筋ってみんな鍛えるの好きですよね。
そう、あの、多分ね、男性の方はね意外とこれ好きでね、うん、まあ、無駄にベンチプレスとかする方もいるかもしれないですけど、
ね、胸とかがこう張ってくるのは気持ちいいですよね、うん、
はい、鏡にね見た時にやっぱね、この前の筋肉やるとねちょっとこうねいいじゃないですか、うん、あれちょっと いい感じだこの、うん、今日の胸筋みたいなね、
うん、そう、
で、まあ、これね、さっきと話も重視したかもしれないですけど、皆さん、あの、表の筋肉だけやらないでくださいね。さっき言ったようにね、背中の筋肉とも大事になってきますから。そうそうそう、
背中鍛えるの大変なんですね。
そう、面白くなかったりするんですよね。
そうなんですよね。
前だとね、ちょっとあれ、ちょっと今日、あれ、ずいぶんちょっとこの辺いいねーなみたいな感じになるんですけど、そうそう、前の筋肉はね、
うん、
そうですね、なのでっていうかね、こうやってね出してきたじゃないですか、
うん、
4つ、
うん、
まあ、あの、すいません、ほぼ全身になってしまっちゃったんですよ、
ね、
全身
ですね
そうなんでね、これね、まあ一から体感って言ったんですけど、優先順位もね、これまあ、うん、どれも重要ですね、うん、うん、どれからっていうのはないから、まあ、この中で皆さん、その今までの生活のとこで自分で、あ、一番欠けてるなって思うのからやってもらえればいいと思うんですよね。これ人それぞれだと思いますので、
うん、
で、やっぱりね、でもどれがって言ったら、まあ、私いつも言ってるように、やっぱり、ね、人間としてね、考えていっても、これ足の筋肉が落ちたら本当にね、あの、生活にも困ってしまうので、
はいはい、
まあ、やっぱ一番は足ってことになりますかね。
なるほどね。
うん。
もう、要は海に行けってことですね。
うん、 そうですね、う
ん、サーフィンするのが一番早いかもしれないですね。
まあ一番は本当に海に入って地道にパドルをして
、うん、
波に飲まれ揉まれ、
ね、悔しい思いして、ワイプアウト
し、そう、うん、エアリアル失敗して、
うん、そうですね、エアリアルなのかワイパートなのかちょっとあれですけど、
そうですね、
飛んでるだけじゃないですか。
はい、本当ね、そうなっちゃいますけどね。うん、でやっぱりね、これ全般的に全身筋肉つけとけば鎧にもなるんでね、あのワイプアウトした時にでもやっぱりね、さっきの、まあ、釣りの予防もそうなんですけど、関節も守ってくれたりするんですよね。
うん、
うん、あとはこう反応がやっぱりね、トレーニングしてる人の方がいいので、アクションしたと後とかワイプアウトした時の有事というかね、こうちょっと想定外の動きになった時にやっぱり筋肉ある人の方が動きやすくなってるとは思うので、そうやっぱこの辺大事だなって思いますよね。
あとまあウェット着替える時もかっこいいでしょうね。
そう、やっぱりね、着替える時でもね、こうちょっとね、胸筋とかあった方が周りをね、を見ながらね、思いっきりこうね、ちょっとだけね、冬でも裸になってね、あ、この人すげえすげえ体してるなとかって多分見られると思うんでね。
寒くないのかなって
。そうそうそうそうそう、そのぐらいの感じでね、このナイマチラジオを聞いてる方になってもらいたい気がするんでね。
確かに。
はい。ですね。ですね。
じゃあ今日の Q&A で、
はい。
9年のサーフィンを始める前に鍛えておきたい筋肉をまとめるとですね、
はい、
1つ目が腹筋とか背筋などの体の中心、いわゆるコアと呼ばれるものですね。で、2つ目が背中とか腕で、3つ目が下半身、お尻とかね、足とかですね。で、4つ目が肩とか腕なんで、まあなんだかんだまんべんなく全身を鍛えましょうって、はい、こんな感じですかね。
はい、なんかね、なんかまとまりのないお話になっちゃったかもしれないんですけども、まあ結局上げてみたらですね、全身筋肉トレーニングが必要ってことになりましたね。はい、
あ、そんなにいろんな筋肉使ってますね。
そうね、本当にいつもよりこうね、20代だったらこんなのしなくてもいいと思うんですけど、やっぱりこっからはさっきね、40代以上の方っていうのは、やってる方とやってない方とね、ここ本当にこっからの20年30年がえらい変わってきますから、
お
ー、もう人間何もしなかったらこれから皆さん筋力落ちる一方なんでね。そうなので、そこはね、まああのいつもね、海入れる方は別かもしれないんですけど、なかなかこう通いになっちゃってる方はね、こうやっぱりこっちの陸トレが大事になってきますので、うん、はい。であのね、この波の力にね、こう対抗してね、バランスを取りながらコントロールするためにもね、必要な筋力をね、バランスよく鍛えることなんですよ、真面目に言うとね、はい、うん、重要です。うん、
うん、
でやっぱりね、これさっきの筋トレの話の中にも入ったんですけど、柔軟性もね、やっぱ落ちてきてしまうので、もう柔軟性やね、体の動きをスムーズにするためにも、まあストレッチやったりとか、まああとはね、ヨガとかピラティスなんかもすごく重要になってきますので、あの、うん、なんかね、近くにヨガ教室とかある方はそっち通ってもらったりしてもいいかもですね。うん、ね、これからまだまだ皆さん夏に向けてですね、今から頑張ればですね、ちょっと真夏でもですね、恥ずかしくなく裸で入れるかもしれませんので、あ、日焼けしちゃうからあれか、あれかもしれないですけど、堂々と着替えるためにもですね、
確かに、
夏に向けて皆さん、サーフィン&筋トレ頑張っていきましょうね。はい、
確かに確かにね、ゴールデンウィークまでね、まだ時間あるんであ
と1ヶ月です ね、
そこで体がちょっと動くように今からやってればね、はい、ちょっと変わるかもしれないですね。
ね、これから絶対暖かくなってきますからね。海水も暖かくなってくるとね、これからね、やっとシーガルとかで入れるんだとね、体も楽ですからね。
確かに。
ね、気持ちいい気候になってきますね。花粉も終わりますし、はい。
やっとなんか冬を越した感じがしますね。
そうですね。なんかそんな感じしますね。はい。
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょうね。はい。はい、
じゃあぜひ何か体にお悩みの、ね、ある方とか、心配事ある方は概要欄に近藤さんのインスタの URL 貼っておくんで、ぜひ DM してみてください。
はい、何かね、わからない点とかあれっていうところがあればですね、お気軽にあの DM いただければと思います。まあ、あの、わからないことはね、あの、わからないってお答えしますので、あの、嘘はつかないので、その辺は安心してください。はい、
あとですね、Spotify のプレイリストで教えてるサーファー自身管理官として過去の放送をまとめているので、ぜひ興味ある方はチェックしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそろそろいい時間なんで今日はこの辺で終わりにしようと思います。近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ今日もパナイさんのキンキンを聞きながらお別れです。それでは皆さんのご覧にいい波が来ますように。失礼します。
失礼します。
どんな日から電車で少し離れたこの街では海に近いからね。サーフィンもできるよ。通勤快速で仕事も苦じゃない。笑い合えたらいいね。頭の中